4時30分になるところです。こちら阪神南県民センターですが、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの西野室長にお越しいただいております。西野さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日朝はね、 LT 企業編というコーナーでお世話になりまして、
はい、こちらこそお世話になりました。
本日2回目のハバタンの曲がね流れてきてますが、はい、また改めてよろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
さて、この時間帯はどなたを連れてきていただいたんでしょうか。
はい、今日はですね、西宮県税事務所自動車税課、税務専門員の加藤宇月さんに来ていただいています。
はい、
加藤専門員からは自動車税の納期内納付のお願いとお知らせについてご紹介いたします。
はい、わかりました。加藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初めましてですね。ラジオも初めてですよね。
はい、
はいはい、もういつも通りね、リラックスして喋っていただけたらと思いますけれども、はい、じゃあまずはじめに加藤さんのこれまでの経歴とか今のお仕事について教えていただけますか。
はい、入庁以来経理や人事など内部管理部門での勤務が長かったのですが、今年4月から自動車税の担当ということで、納税者の方と直接お話しさせていただく機会も多いため、毎日緊張しながら仕事をしております。
そうか、なるほど。まあ、いつもね、私も西宮県税事務所の方に来ていただいたらね、あの、勉強させていただいております。なかなか難しいなと思いながらではあるんですけれども、今日もいろいろ教えてくださいね。
はい、よろしくお願いします。
では、まあ、早速ですが税についてお話しいただきます。税金を扱う機関には県税事務所の他に税務署、市役所とありますが、どう違うんですか。
はい、国税を扱うのが税務署、地方税を扱うのが県税事務所と市役所になります。県税事務所では自動車税、個人事業税、不動産取得税、法人事業税など12税目を扱っています。西宮県税事務所は天ヶ崎市、西宮市、芦屋市が所管区域となり、総勢約90名が勤務しています。一般の方に最も馴染みが深いのは自動車税かと思います。
はい、
昨年度までは自動車税種別割という名称でしたが、今年4月1日より自動車税に名称変更されています。
そうなんですね。はい、自動車税種別割という名前が今年4月1日から自動車税に名称が変更されたということですね。わ、はい、かりました。じゃあ、その自動車税は誰が納めるんですか。
はい、自動車税はその年の4月1日現在に自動車を所有している人にかかります。
なるほど。それはいつ納めるものなんですか。
はい、今年度は、昨日5月7日木曜日より納税通知書を配達しておりまして、こちらの納期限は6月1日月曜日となっています。
わかりました。昨日5月7日木曜日から、まあ、配達をしていて、6月1日が納付期限となっている、納期限となっているということなんですね。はい、でその自動車税ですけれども、どこで納めることができますか。
はい、金融機関、郵便局、県税事務所などの窓口で納税できます。
はい、
またコンビニでは土日を含め24時間いつでも納付していただけます。スマートフォン決済アプリやクレジットカードなど、外出先や自宅からでも納税できる手段も増えています。令和5年から地方税統一 QR コードが導入されたことで、今までよりも地方税の納付がよりしやすくなりました。
やっぱ昔と比べて断然便利になりましたよね。
はい、
ちなみに、あの、加藤さん、障害者の方への減免制度があるって聞いたんですが、そのあたり詳しく教えていただけますか。
はい、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に対する自動車税の減免制度があります。減免申請をしていただくには、障害の等級やお車の使用状況など一定の条件があります。また減免額にも一定の限度額があります。
はい、
ご申請いただく前に必ず県税事務所へご相談ください。
はい、
県税事務所へお電話いただく際には手帳と車検証を手元にご用意していただきますとお話がスムーズに進みます。
うん、
減免申請は納期限と同じ6月1日月曜日まで受け付けています。またそれ以降に新たに手帳の交付を受けられた方も随時に受け付けています。
うん、
ただしその場合は減免額は月割りとなります。
なるほど、よくわかりました。まあ、ですから今お話しいただいたように障害のある方への減免制度もあるということなんで、これに関してはね、県税事務所へご相談くださいとのことでございます。ちなみに、まあ、その他を含めて自動車税の問い合わせでよくある質問ありますよね、きっとね、いくつか。それ教えていただけます？
はい、主なものは次の4点になります。
はい、
一つ目は自動車税の納税通知書が届いていないというものです。
はい、
住民票を移しても車検証の住所は変わりませんので、管轄の運輸支局等で車検証の住所を変更してください。
うん、
郵便局に転送届を出されていても転送期間の1年を経過していると納税通知書が届かないことがあります。
へー、
来週半ばを過ぎても納税通知書が届かない方は郵便局から返礼になっている納税通知書を確認し再度送付させていただきますので、すぐに県税事務所にお電話ください。
はい、
住所が変わられた場合やマンションの登室番号など住所に付記が必要な場合、郵便物が県税事務所に戻ってくる可能性があります。
うん、
毎年2500通ほどの納税通知書が事務所に戻ってきていますので、
はい、
お心当たりのある方は県税事務所までお問い合わせをお願いします。
多いですね、びっくりしましたね、西野さんね。
そうです ね、こんなにあるとは思わなかったです。
はい、ですからね、お心当たりのある方はね、届く予定だけど届いてないなという方はね、ぜひお問い合わせをお願いいたします。さあ続きです、2つ目お願いします。
はい、2つ目は手放した自動車の納税通知書が届いたというものです。
へー、
3月末までに廃車をしたり売り払ったはずの自動車の納税通知書が来たというお問い合わせがよくあります。うん、納税通知書が届いたということは4月1日現在では運輸支局で抹消登録や名義変更登録ができていなかったということになります。
うん、
自動車税は4月1日の所有者に課税されますので3月31日までに抹消や移転の登録が行われていないと元の所有者に課税されます。
うん、
詳しくは自動車業者さんなどにお確かめください。
はい、
これらの手続きをする場所ですが、神戸ナンバーを管轄する運輸支局等は神戸市東灘区魚崎浜にあります、兵庫陸運部となります。
はい、わかりました。
はい、3つ目は壊れて動かなくなっている自動車に税金がかかっているというものです。
へ
ー、抹消の登録をすれば翌月から税金がかかりませんので一日も早く管轄の運輸支局等で抹消の登録をしてください。
はい、
最後4つ目は届いた納税通知書の住所が前の住所のままになっているというものです。今後納税通知書等が届かないということになってはいけませんので新しい住所をご連絡いただきますようお願いします。
はい、
兵庫県のホームページから住所変更の手続きができます。また納税通知書に住所変更届の用紙を同封していますのでそちらに記入してご返送いただくか電話でご連絡いただいても構いません。
うん、
なお県税事務所にご連絡いただくだけでなく管轄の運輸支局等で車検証の住所の変更登録も必要です。
はい、
自動車業者さん等に依頼するなどして運輸支局での手続きも合わせてお願いいたします。
はい、わかりました。加藤さんから自動車税の問い合わせでよくある質問4つ代表的なものを教えていただきました。ちなみにその令和5年から地方税統一 QR コードが導入されて納付方法の選択肢が増えたということなんですけれども、そのあたりもお話しください。
はい、外出先や自宅からでも納税できるスマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介します。
はい、
まずスマートフォン決済アプリですが、お手元に自動車税の納付書とスマートフォンまたはタブレット端末をご用意いただきます。ご利用になりたいスマートフォン決済アプリを起動させ、納付書の地方税統一 QR コード LQR を読み込むことで納付手続きが可能です。
うん、
ご利用いただける決済アプリは地方税お支払いサイトという専用サイトでご確認いただけます。
はい、
次にクレジットカードですが、パソコンやスマートフォンからインターネットを通じてご利用いただく納付方法になります。 お手元に自動車税の納付書とクレジットカードをご用意いただき、地方税お支払いサイトから納付書の QR コードを読み取って納付手続きをしてください。なお、こちらは1件の納付につき税額に応じてシステム利用料が別途必要となります。
はい。
最後にインターネットバンキングですが、事前に金融機関に申し込みをしてインターネットバンキング利用の契約をしておくことが必要です。うん、申し込みや操作方法などは金融機関へお尋ねください。
はい。
スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングの3つの納税方法をご紹介しましたが、コンビニエンスストア、金融機関や県税事務所の窓口での納付方法からもお選びいただけます。
うん。
詳しい説明や注意事項などは兵庫県ホームページに掲載しておりますので、ご利用の際はそちらも合わせてご覧いただきますようお願いします。
わかりました。いや、しかしお話聞いてて便利な世の中になったなというか、まあ、家にいても外出先からでも納付ができるっていうのは非常に便利になりましたよね。ぜひ皆さんご利用ください。では加藤さん、最後にリスナーの皆さん方に一言お願いできますか。
はい。自動車税は県民の皆様の暮らしに必要な様々な施策を行うための貴重な財源となっています。納期限である6月1日月曜日までに忘れずに納めてください。納期内納付にご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、加藤さんからは今日自動車税についてお話しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では西野さん、トピックスお願いいたします。
はい。私からは特殊詐欺を未然に防ぐ固定電話の外付け録音装置の申請受付についてご案内します。
はい。特殊詐欺についてはね、ほぼ毎日ニュースなどで耳にしていて、対策がなかなか難しいんじゃないかなと思います。
はい、
うん、
兵庫県内においても令和7年も令和6年に引き続き特殊詐欺認知件数及び被害額ととも過去を最高更新しました。
うん、だから実際に県内での特殊詐欺認知件数と被害額っていうところが気になるんですけれども、西野さんどんな感じなんですか。
はい。令和7年ですが、はい、認知件数が1969件、
お
被害額は85億円で、特に約5割が固定電話からのアプローチから始まるという結果が出ています。
うん、
また被害に遭われた方は、65歳以上の方が全体の半数となっており、対策が必要です。
いや、本当そうですよね。でもそこで、ま、県がその対策として固定電話の外付け録音装置を無償配布するということになったんですね。これすごい大きいことだなと思うんですけれども、詳しく教えてください。その対象者はどんな方なんですか、西野さん。
はい、対象者はですね、うん、兵庫県に居住しておられ、うん、65歳の以上の方がお住まいの世帯で、うん、過去に、警察署から外付け録音装置やお住まいの市長等から電話機に関する補助金等の支援を受けたことがない方になっております。
うんうん、
台数は1世帯1台までとなっております。
わかりました。じゃあ申請期間、そして申請方法などについて教えてください。
はい。申請期間はですね、まあ、すでに始まっておりまして、先月の4月20日から、来年の令和9年1月29日までとなっております。
はい。
申請方法はインターネットによる申請、うん、ファックス、郵送等のいずれかの方法により申請できます。
うんうん、
申請後、審査の上、後日外付け録音装置が送付されますので、ご自身でその装置を取り付けてください。発送は7月以降を予定しているということです。
はい。
で、取り付け方法がわからない場合は送られてきた装置に記載しているフリーダイヤルにお問い合わせください。
はい。
今回配布する台数は、昨年から倍増させた1万4000台を予定しておりますが、
すごい、
うん、はい、予定の台数を足しますと受付を締め切りますので、ご注意ください。
はい。
あと詳細につきましては、兵庫県のホームページから特殊詐欺対策暮らし安全課のページで確認してください。
わかりました。まあ、昨年から倍増させた1万4000台を予定はしているんですけれども、まあ、台数、予定の台数達すると受付締め切るということですね。
はい。
一応締め切りは来年の1月29日までとなっておりますが、はい、なるべくお早めにね、お問い合わせお申し込みいただいた方がいいってことですね。
はい。なんかもうすでに結構申し込みが入ってるということなんで、
ね。はい。うん、特殊詐欺から身を守る外付け自動録音装置無償配布ということで申請受付中、お問い合わせは兵庫地域安全まちづくり推進協議会、電話078-362-3163 078-362-3163番まで、詳しいことはお問い合わせ、もしくは兵庫県のホームページからご覧ください。 では西野さん、最後に改めてリスナーの皆さんに呼びかけをお願いいたします。
はい、はい、本日紹介させていただきました、特殊詐欺を未然に防ぐ固定電話の外付け録音装置ですが、
うん、
昨年、配布した方からのアンケートによりますと、
うん、
この装置を設置してから電話がかかってくると防犯のため、会話内容を自動録音いたしますなどの警告メッセージが流れるため、不審な電話が減った、またはなくなったと回答された方が約8割と対策の効果が見込めております。
そうですよね、
はい、で特殊詐欺はですね、自分には関係ない、自分は大丈夫だと思っている人でも被害に遭われている方がおられます。加害者は警察や行政の職員、弁護士を語り、人間の心理の穴をついてきます。巧妙化する手口への対抗手段としてこの装置をぜひ利用していただきたいと思っております。
うん、でもね、かなり効果があるみたいですよね。
はい、
使っておられる方のアンケートによりますと、回答された方およそ8割が対策の効果があったというようなお話なんですよね。
はい、
これはぜひともね、ご利用いただきたいと思います。
はい、
特殊詐欺から身を守る外付け自動録音装置無償配布申請受付中ということです。詳しいことは兵庫県のホームページから特殊詐欺対策暮らし安全課のページでご確認ください。まあ、とにかく皆さんもね、怪しい電話がもしかかってきたりしたら一旦電話切るなどして家族や周りの人たちに確認するなど落ち着いて対応をよろしくお願いします。はい、ということで本日は、西宮県税事務所自動車か、自動車税課から加藤専門員に、そして県民センターから西野室長にお越しいただきました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。